ます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは。それではですね、最初に1分動画をですね、最初に見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回は世界の終わりの前兆についてです。世界の終わりにイエス様が再び地上に来られることが聖書に書いてあります。これを再臨と呼びます。その再臨や世界の終わりの前兆に関して弟子たちの質問にイエス様が答えている箇所があります。マタイの福音書24章4節から14節。近年世界で大きな地震が頻繁に起こり、異常気象が原因と思われる洪水等の自然災害が増えています。アフリカなどでは飢饉が深刻化していて、放射能の問題も起こり始めています。戦争や戦争が近いことを感じさせる出来事や民族紛争が各地で起こっています。実際に数年前よりも民族紛争などが原因で国の数も増えています。全世界に福音が述べ伝えられることに関してもテレビ、ラジオ、インターネットなどの働きですでに成就しているでしょう。また1948年にイスラエルが建国し、20世紀最大の奇跡と言われていますが、これも聖書に書かれている世の終わりの印です。さらに混迷する中東情勢、ヨーロッパの国家統一への動きと世界経済の混乱、またイスラムゲリラの動きやテロなどもその印と思われます。キリストの再臨や世界の終わりの黙示録の時代に関してすでに聖書に予告されている事柄が起こり始め、さらに進もうとしています。私たちは近づく再臨に対して目を覚ましつつ、困難な時代における私たちのなすべきことに目を向けていかなければなりません。それではまた。
昨日はですね、広島の方に行って、参加してまいりました。途中ですね、よく来てくださる方にですね、メールで連絡してですね、今日は行きますと言ってですね、ちょうど私たちが着いてですね、駐車場に車を止めて、そして、行こうとした時にですね、後ろの方からですね、大津さんにですね、声をかけてもらってですね、そこから一緒に行ってですね、またコンサートの賛美を聞いて、また証、また御言葉ですね、非常に聞き入ってくださってですね、妻が昨日メッセージしたんですけども、涙を流していたということですね、非常に深く、本当にこう、感じる言葉をとですね、触れてくださる、証もですね、犬島の証をいただいて、非常に素晴らしいところですね、見つけてきました。一応来月はですね、3週目に予定していただいて、ちょっと、あそこの夏祭りところで、ちょっと、駐車場はですね、使えないということで、ちょっとその周辺もですね、一方通行とかなんかでこう入れと車が乗り入れられないということで、一応第5週のですね、最後の週となりましたのでですね、サニックを備えていただきたいと思います。また、この先週の金曜日からですね、ザンビアの報告会が持たれています。北九州地区を、そして今日はですね、長崎教会においてですね、この報告会が、また私たちは水曜日ですね、宮崎の方に行ってもですね、報告会に出るということですから、さらにですね、全体的な無理、九州のですね、中でもたりますので、さらに持って備えていただきたいと思います。また九州三大会がですね、日曜日ですね、自転枠の中でルミエルがですね、入ってですね、一応九州からですね、代表として使わせております。一応7月ですね、もたれますけど、15位以内ですね、去年は16位だったんですね、で、今年は15位以内に入って、またですね、ミラフもですね、一緒に出ますので、2つのチームが15位以内に入れるですね、サリフを取り出してみていただきたいと思います。また御声新聞をですね、ぜひ用いてください。この小岩教会インターナショナル協会のですね、サムマトボールにですね、チェンバイの方でですね、タイの方で、されたですね、記事が載っていますので、ぜひ用いていただきたいと思います。 そのことを思いつつですね、先ほど司会者の方が呼んでいただきました、出エジプト記のですね、14章の10節から、14節になるわけですけれども、まあ、出エジプト記ですね、このイスラエルの民はですね、ヨセフはですね、エジプトに奴隷として売られてですね、その後にですね、まあ、7年の豊作、そして7年の飢饉ということでですね、まあ、イスラエルにおいてもですね、飢饉においてこう家族がですね、まあ、食べる食料がですね、なくなったということで、まあ、その後ですね、食料を買いにですね、エジプトの地に行って、そして、まあ、ヨセフはですね、そこでこう自分の家族とですね、対面するわけなんですけども、まあ、その当時ですね、75人のですね、家族がですね、エジプト地に導かれて、そこからですね、イスラエルの民がですね、増えていったわけですね。そして彼らはですね、まあ王様がですね、パロの時代でその後ですね、まあ、次のいろんなですね、王が変わっているとこう、イスラエルの民に対するですね、厳しい、まあ、そういうですね、取り扱いがあって、彼らは非常にこの苦しみの中で神様にですね、叫んだ時ですね、モーセを通して、このそこにですね、モーセを使わされて、そしてそこから、まあ、イスラエルの民がですね、約束の地、カナンの地に導かれて、行くわけですけど、その、カナンの地に、まあ、エジプトの地でですね、このパロの軍隊がですね、イスラエルの民をですね、この後をこう迫ってくるわけなんですね。そこにこう、エジプトのいたイスラエルの民はですね、モーセにですね、つぶやくわけなんですね。まあ、聖書の中に非常にやはりイスラエルの民がですね、カナンの地に、導かれるまで何度も何度もですね、食べることとか飲み水のこととかですね、さまざまなことをですね、このモーセにこうつぶやいたわけですね。まあ、この箇所もですね、自分たちのですね、ところにこのパロのですね、軍隊が押し寄せてきている、非常にそこで、イスラエルの民はですね、神様にですね、祈って、まあ、叫んだわけですね。そして、まあ、モーセにもですね、どうして私たちをですね、このアラノに連れてきたんですかと、まあ、エジプトにお墓がないからここで私たちを殺すんですかとかですね、もう言いたいことをですね、イスラエルの民はこうモーセにですね、語ったわけですね。まあ、神様のこう計画というのはですね、いろいろなこう、困難とかですね、そういうこの大変な状況の中において技というのはですね、表されてくるわけですね。まあ、彼らにとってはですね、絶対絶命と言われるですね、状況の中に置かれていたんですね。まあ、普通、このカナンの地にですね、行くならばですね、このどこを通っていくかというとですね、やはりこの道あるところにですね、通っていくわけですよね、普通は。しかし、この神様はですね、イスラエルの民をですね、海辺の方にですね、民をですね、導かれていたんですね、海辺。普通はですね、そういう方法はですね、普通は考えられないんですけども、しかし神様はですね、まあ、200万とも言われるですね、民をですね、海の方にある場所にですね、導かれて、そして敵はですね、彼らを追ってくるわけですけども、もうイスラエルの民は逃げ道がない。もう逃げると言ったらですね、海の中に入るしかないぐらいの状況の中にですね、置かれていた時に、この神様はですね、この大いなる技をこうされるわけですけども、このモーセはですね、そのイスラエルの民がですね、どうして私たちをこのアラノにこのところに連れてきたんですかとかですね、まあ、いろいろとこうこのモーセに語ったわけですけど、モーセはですね、その中で、この恐れてはいけません、恐れてはいけません、今の状況ですね、恐れてはいけません、しっかり立って今日あなたのために行われる、あなた方のために行われる主の救いを見なさい、あなたが今日見るエジプト人はもはや永久に見ることはできない、主はあなたのために使われる、あなたは黙っていなければならないですね。黙っていなければならない。そうですね。非常に神様はですね、 今日あなたたちになされるこの神様のですね、救いを見なさい。今日神様はどのようなことをあなたの前になされるかということをですね、しっかりとこう目を開けてですね、見なさいとですね、こう言われているわけですね。そしてこの神様がこの戦われる。当然イスラエルのためはですね、軍隊ではありませんから、何も武器とか何も持っていないわけです。男、女、血の身子、子供たち、そして、家畜ですね、約200万とも言われているわけですけど、正確な数字は分かりませんけど、200万といったらですね、鹿児島県ですね、鹿児島も広いですけど、約170万前後ぐらいの人口があるんですね。その民がですね、一つのこの群れ全体を流れてですね、ずっとこう行くわけですから、これはもう大変なことですよね。そういう中で、もう敵がですね、自分たちのところに迫ってきているということをですね、恐れている。聖書の中によく恐れてはならないとか、気落ちしてはならないとか、そういう言葉がありますけども、人生の中にですね、確かにこの恐れさせるようなことというのがあるわけですね。私たちの生活の中にも恐れさせる、気落ちさせる、落胆させる、失望させるようなことというのがですね、起こってくるわけですけど、しかし神様は今日ですね、あなたとの前になされる主の救いを見なさいという、私がどのようにして、神様はどのようにしてあなたと助けるかということをはっきりとですね、見なさいと言うと、そしてあなたはこの不必なことを語ってとやかく言わないで黙っていなさいですね。なかなかこう黙っているということは非常に難しいですね。家の中でも非常にあれやろ、私たちの家族の中でもそうなってくる。やはり争いのもとになるのは、やっぱこう喋ることですよね。黙っていれば別に争いというのは起こらないですよね。しかしこう喋るからですね、いろいろとこの問題も起こってくる。民はですね、つぶやいたりいろいろとするとやはりこう問題が起こってくる。やはりこう黙っていなさいということですね。そしてこの主の言われたことにですね、しっかりとこう耳を傾けて、目を開けて見なさいということですね。で、この箇所で神様はですね、このイスラエルの民をですね、どのようにしてですね、この助けてくださったかということをですね、見るとですね、この17節ですね、見よ、私はエジプト人の心を固くなりにする、彼らがその後から入ってくると、私はパロとその全軍勢、戦車、騎兵を通して私の栄光を表すと、パロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。ついでイスラエルの陣営の前に住んでいった神の使いは移って彼らの後を進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移って彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営との間に入った。それは真っ暗な雲であったので、夜は迷い込まれ、一晩中一方は他方に近づくとはなかった。その時モーセが手を海の上に差し伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を沈かせ、海を陸地とされて、それで水は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中から乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。エジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱のうちからエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営をかき乱された。その戦車の車輪が外して、住むのを混乱にされた。それでエジプト人は言った、イスラエル人の前から逃げよう。主が彼のためにエジプトと戦っておられるんだからですね。このようにこう神様のですね、この技はですね、このいろいろ中でこう表されて、そしてこのエジプト人はですね、このイスラエルの前にですね、逃げようとしたわけですね。それは主が彼のために、エジプトと戦っておられるという、神様がエジプトの軍隊とですね、戦っているのをですね、エジプトの 人たちはですね、それをこの見たわけなんですね。ああ、これは神様が私たちと戦っているということをですね、はっきりと分かってですね、その後にこの、この水がですね、この今まで右と左に分かれていたこの壁がですね、元通りになって、そしてエジプトの軍隊、戦士はじめ騎兵たちはですね、みんな海の真ん中にですね沈められてですね、誰一人ですねそこから逃げることはできなかったということですね。で、聖書を通してですね、いろいろなこう神様のですね技というのはですね、その時その時同じパターンではないですね。またヨシャ王たちがですね、この戦いの時もそうですね、大軍がですね自分たちのところに押し寄せてくる、もう彼はですね、もう多くの人たちがですね自分たちの国に攻めてこようとしてたしですね、ヨシャパテ王たちはですねどのようにしたかというと、もう彼らはですねもう何もこの力がないわけですが、ただ神様の前に出てですね、断食と祈りを持ってですね神様にもう祈り続けていったんです。断食ですね、まあ断食というのは物を食べないで、ただひたすらですね神様に助けを求めてですね祈って求めて、そして神様に叫んだわけですね。神様助けてください、私たちの力はありませんから、どうぞこの今押し寄せてきてくるこの民を滅ぼしてくださいとですね、彼らはですね、このイスラエルの神にですね自分たちのですね願いを祈って求めていったわけですね。その時にこの民の中にですね神様の霊が注がれて、そしてハージエルというですね方が預言してですね語ったわけですね。恐れてはならない、おののいてはならない、拒絶してならない、この戦いはあなたの戦いである、神の戦いであるというふうにですね言われて、そして神様はですね明日攻め上れと言ってですね、もう敵が来るところをですね示されて、そこにですねこの戦いにですね行きなさいと言ってです。そして行ったのはですね、武器も何も持っていない、まあ、今でいうサビ隊がですね、その戦いの最前線に立って、そして敵とですね戦うわけですけども、彼らは武器は何も持っていないんですね。ただ主をですね褒めたたえようです、褒めたたえ賛美してですね、神様を崇めていった時に、神様は敵をですね混乱させて同士打ちして、そしてそのイスラエルの民はですね勝利を取ったということですね。非常に救いとかですね助け、神様のですねそういうこの技というのは私たちの人生にもですね神様に求めている、神様ですね自分たちの力で勝利するときは何も起こらないんですよ。私たちが祈って神様助けてください、神様助けてくださいとですね、私たちは神に祈るなら神は助けてください。この、まあ、1950年代ぐらいのですね、まあ、アルゼンチンで、起こった、リバイバルが起こったところがあるんですね、まあ、今でいうブエノスアイレスですね、まあ、当時、アルゼンチンはカトリックのですね、そういう影響のある国でいたんですけども、ね、しかしそのアルゼンチンに、まあ、キリスト教のですねそういう団体がアメリカからですね一人の伝道者をですね招いて、アルゼンチンでですねキリスト教のそういう集会をこう準備してたんですね。で、まあ、アルゼンチンは当時、まあ、そういうカトリックのですねそういう影響の強い国でしたから、まあ、そこでこうキリスト教の伝道集会をするということで、まあ、その準備をですねしていたわけですね。そして、まあ、アメリカが一人ですねトミー・ヒックスというですね、まあ、アメリカでは有名でもないし一人のですね伝道者として、この神様ですねアルゼンチンに、導かれてですねそこで奉仕するようになったんですね。で、まあ、当時、まあ、キリスト教関係の人たちもですね、まあ、2500人ぐらいのですね入る場所であれば良いなというような考えを持ってですね、まあ、準備をしていたんですね。しかしトミー・ヒックスはですね、そうではないと、2500人ではなくて2万5000人ぐらいの入る競技場をですね準備してくださいと言ったんですね。そこが開かれない開かれるまでは集会はしませんということをですね言われてですね、まあ 実行をですね、引用している方々、まあ、その団体がですね、いろいろとこうしたわけですけども、解決がなかったんですね、場所が開かれない。そしてある時ですね、トミー・ヒックスはですね、祈ったわけですね、神様に。どうしたらいいですかと祈ったらですね、直接ですね、大統領のいるところにですね、まあ、行きなさいというような導きで、出かけていくわけですよね。そして、その大統領のいるところにですね、まあ、直接入れるわけじゃありませんから、まあ、守衛とかですね、そういう人たちがいるわけですから、まずそういう方にですね、こうどうしてここに来たんだということをですね、聞いたときに、そのトミー・ヒックスはですね、その守衛さんにですね、キリストのイエス・キリストのことをですね、福音をですね、伝えたんですね、語ったんですね。イエス・キリストという方はこういう方で、死から御神に蘇って死んで蘇りました。そして多くの人たちをですね、病気から、そういう人たちをですね、イエス様は癒されましたとか、まあ、そういうことをこう、まあ、伝道して語ったわけですね。ただその守衛さんが何か痛いですね、病気があってですね、今も痛くてしょうがないということで、そういった私がこういう体が痛いから病があるから祈ってくれと言ってですね、そういったトミー・ヒックスにですね祈ってもらったらですね、その瞬時にですね、その痛みがですね体から消え去ったんですね。そして、ああ痛くない痛くないと言ってですね、そしてこう驚いて、そしたら明日また来てくれ、大統領にお会いできるように、準備するかと言ってですね、次の日また再びこのトミー・ヒックスはですね、そのところに行って、そしてこの周囲さんを通して大統領に直接ですねお会いして、そしてその大統領にですね話した時、イエス・キリストのことですね、福音を語ったんですね。その時大統領はですね、初めてキリスト教の福音を初めて聞いた。そしてその大統領にもですね、一つのこの病があって、顔にですね、そういうこのまあどういうんですかね、その、まあ皮膚病、まあ、皮膚病があってですね、どのような有名なお医者さんに診てもらってもですね、その皮膚病がですね癒されなくてですね、まあ、大統領ですから当然国民とかですね、そういう人たちも顔を知ってるわけですね。でその皮膚病があるし、なかなかですね公になかなかこうあまりこう出られない状況の中でいたときに、そういった大統領はですね、この私のこの皮膚病が治るのかと聞いたら、治るって言ってですね、そしてその大統領にもですね祈ったらですね、瞬時にですね、その皮膚病がですね、今まで皮膚病がちょっと悪いところがですね、完全にですね綺麗になって、幼子のようなツルツルとしたですね顔になってですね癒されたんですね。でその癒されたことを通して、大統領がですね、トミー・ヒックスが願っているですね競技場とか、また新聞とかラジオとか、まあ、一切のですね、このキリスト教の集会するためのことを全てしていいですよと準備してくださってですね、それから2万5千人に入る、この競技場で、このキリスト教の集会を始めたんですね。まあ、最初はこの少なかったんですけども、集会をやっている時にどんどんとですね、人々が癒されていった。まあ、目の見えない人がですね見えるようになったり、松葉杖のですねついている人が松葉杖がいらなくなったり、体の病んでいる人がですねこの体の痛みがなくなったり、そしてイエス・キリストを信じる人たちがですね、いろんなところからですね、その競技場にですね、もういろんなこのアルゼンチンの国々の中からですね、あらゆるところからですね毎日ですねやってくるようになったんです。そしてもうその競技場はですね、もう2万5000人の入る競技場はですね、もうほっとですね、入れない人たちがですねずらーっとですね行列になるような状況が続いてですね、そしてその後に、その国で一番大きな競技場はですね、まあ、サッカーとかそういうする競技場はですねあるんですけども、そこの競技場は一度もですね、そこで18万人入ったことは一度もなかったというぐらいの競技場ですけども、そのトミー・ヒックスがですね、キリストの集会をそこでしたときですね、もう18万人の人たちがそこいっぱいになるほどですね、人々はですね、アルゼンチンの国以外の周辺の南米のボリビアとか周辺の国々からですね、人々はですね、海辺の砂のようにですね、そこのアルゼンチンのブエノスアイレスに向かってですね、 人々はどんどんやってきた。そして他の国のですね、からもやってくるし、そして、もうその周辺からですね、もうそういう癒しとか神の奇跡とか、もう本当にですね、救いがですねどんどん起こっていることを聞いてですねやってきたんですね。それが約2ヶ月ですね続いて、まあ、当然トミヒクスもですね疲労と体のあれで一応2ヶ月ぐらいでですね、まあ、そのアルゼンチンのキリスト教の集会は終わったんですけども、本当にそういう救いの技がですね、このアルゼンチンリバイバルの中でですね起こった。それは一人のですね、アメリカでですね本当に無名の伝道者牧者の方がですね、神が使わされていって、そしてそのカトリックの国であるアルゼンチンにですねキリスト教の本当にですね、聖書の中に福音書の中に出てくるこのイエス様がされた宮田と同じような事柄がですね表されていたんですね。神様は本当にですね、これからこの時代もそうですね、私たちを通して神様本当にですね、有名だから話題が起こるとかそういうこともありますけど、しかし、その当時ですねトミー・ヒックスという方はですねアメリカでは全く無名の方だったんですね。ただ神様が彼をアルゼンチンに使わせて、そこで神様のですね働きをですねされた時に話題が起こったわけですね。でこれからも日本においても世界においてもですね、まあ、リバイバル始末の働きですから、これから黙食の時代に向かって、時は進んでいるわけですね。まあ、先ほども1分動画でもありましたけど、これからそういう時代がもう近づいてきている、近づいてきている。私たちは黙食の時代の方向に向かって今一刻一刻と進んでいるわけですね。でそういう働きをして、この神様ですね大いなる技がですねこれから私たちの手を通して、で一人一人ですね、自分で召された分野があるんです。ですね、分野があるんです。その自分が与えた神様、キリスト、イエス・キリストを信じて、自分は神様のためにどのような働きをしたいか、どういうことを神様が導いているかということをですね、捉えながらですね、私たちは信仰の歩みをしていかないと。まあ、先ほども賛美をしましたけれども、本当にですね、何を私たちがですね本当に中心としているのか、中心ですね、世のものを一生懸命してもですねそれは虚しいものなんです。世のものを手に入れても、皆さんがですねそういう世のものをですねたとえやったとしてもですね、それは虚しくですね、なんで自分はこういうことをやってるんだろうとですね後々ですね思うことがあるんです。私は作られた時一瞬思いましたよ、自分の人生の中で本当に、時間もそうですし、お金もそうですし、また本当にですねそういう世の快楽にですね、生きてきた人生の中でですね本当にこう自分がですね歩んできた人生をですね、まあ、振り返った時にですね、本当に自分はそういう虚しいことにですね時間もお金もかけてやってきたということですね。本当にこうイエス様を信じて救われた時ですね、本当にこの深くですね、それをですね分かったんですね。で私たちは本当にこうキリストを信じて従っていくときですね、この神にあるものを私たちはしっかりと見ておかないと、世というのはですね何も私たちのですね、人生にですね神の栄光がですね表されていくというものではないんです。ただ一瞬のですね楽しみ快楽、自分をですねそこに、置いてしまう。やはりよくですね少ない人はですねよくまあ釣りでも何でもしますよね。よく自分の少ない人はそれで命を失う人が多いんです。自分の好きなことに命を失うという人が多いんですね。登山家でもそうですね、もう本当にですねもう何十年も登山してですね何百回も山にですね、最近もそうですね本当にこの80何歳の方はですねもうその山をですね登ってたんです。しかし最後なんか100回かなんかの記念の時ですね、その方がもう慣れた山に登ったんですけども死んでしまったんです、ね、で私たちは本当にですね 価値のある生き方、何が起こっていてですね、神様に喜ばれる価値のある生き方か人生か、それを本当にですね捉えていないとですね、私たちは虚しくなるんですよ。教会に来ていても何も自分の中に起こらない、技は起こらない。しかし私たちは本当にですね、神様にあるものをしっかりと求めていくときですね、私たちは神にある大きな希望とですね、将来にある目的がはっきりと分かるんです。皆さんが選ばれたのは、召されたのは、週末リバイバルの働きをするために皆さんは選ばれたんです。賛美する人は賛美する、賜物ある人は賜物を用いていく、伝道する人は伝道する、またメッセージするものはメッセージする、いろんな働き分野があるから、それをしっかりとですね捉えて生きていかないと、私たちはですね虚しくなるんですよ。目に見える世のものをですね、たとえ握ったとしてもですね、それは乾くでしょう。よく聖書の中にですね、乾くという言葉があるんです。これは本当ですね、乾くんです。しかし生ける神のものをですね、私たちが受け始めていくとき、私たちはですね満たされていくんです。喜びも苦しい、またたとえですね十分なものはなくてもですね、やはりこの神にある希望というのはですね、私たちの人生にこれから神様は備えてくださいます。もう目を覚め、まあ今日の聖書の中でですね、目を覚まして、眠っているものよ目を覚ませ、霊的な目を覚ましてですね、これからの時代何を自分がしなければならないのか、何を自分は踏み出していかなければいけないのかというのは、私たちがしなければいけないことです。神様はトミー・ヒックスがですね、一人の無名だったトミー・ヒックスが神様に使わされて、そしてその地に来て、そして2500人ではなく2万5000人の競技場ができるまでは、与えられるまでは、あのキリスト教の信仰はしなかった。でそれは神の言葉を受けていたから、それを本当にですねずっと待って、それで直接大統領にですね会って踏み出していったんです。人を恐れたり自分を恐れたりしていったらですね、何も起こらないですよ。しかしそれを本当に信仰を持って踏み出していったときに、神様のですね奇跡、技がですね現れてくるわけです。私たちもですね、私たちを通して神様100万人と言われていますから、まあ、賛美する人は賛美を通して人々は救われるでしょう。賜物をもらう人は賜物を通して救われる。メッセージを語る者はメッセージを通してですね、人々は救われていくということですから、さらにですね、神様がもう備えた道をですね歩んでいきたいと思います。それではお願いします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。神の救いをしっかりと今日なされる神の救いを技を見なさいと語られているように、また私たちもこれから神の技、神の大きな計画と救いを具体的にこの地において、家庭において、職場において、またこの働きにおいて見ることができるように祝福くださいますようにお願いします。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それではありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎにあくは主イエスキリストの恵み、地の神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一緒と共に豊かに常しえにありますように。それではどうぞ。